いや、お便りといえばさ、
はい、
田中ファン見かけましたの投稿が全然ないんだけど、こいつひよってんじゃねえよって感じだよね。絶対みんな見かけてるはずなんだよ、田中ファン。
うん。全然ないんだ。
ひよってるやついるってもう、とっくに旬を過ぎたセリフが出てくるぐらい。
それ何のセリフ？
東京リベンジャーズだよ。
ああ、知らねえ。
うん。ラジオでも話してるし、もうだからもうさ、サイクルが早すぎるんだよ。ね、今のコンテンツ消費の。まあ、でもそんなこと言いたいんじゃ、そんなこと言いたいんじゃなくて、田中ファン見かけましたのコーナーが全然来ないんですよね。
残念。うん、
まあ、だからね、その代わりと言っちゃあれだけど、これはあれかな？本当は俺たちのこと見てるの知ってるんだぞコーナー。
はいはい。
ビッグブラザーに監視されてることを、我々はまあもうどうしようもないけど、ビッグブラザーに尺だから、見てるのは分かってっからなって。
うん。あ、その話あった。後で話す。
うん。いうのを一応、一矢報いる、ためのコーナーですよね。
うん。
なぜならこれも聞いてるから。
うん、
このラジオも聞いてるし、どころかこの収録の、俺と菅さんが今生でやってるのもリアルタイムで聞いてるから、うん、ビッグブラザーは。牽制するためのコーナーですね。お名前、白井さん。こんにちは。お前ら見てること分かっているんだぞコーナーへです。
はい。
はい。以前友人と話しているときに、友人のおすすめの YouTube チャンネルを教えてもらいました。普段私が見ていないジャンルで全く知らないチャンネルでした。その直後、どんなチャンネルか調べようと私のスマホで YouTube を開くと、トップページのおすすめチャンネルに、その友人おすすめのチャンネルが表示されていました。友人と口でね、こう言葉だけで話して初めて知った見たこともない動画が、すでに YouTube 上に表示されていたのです。私のスマホは Android で、音声認識機能がある普通のスマホです。ということは、てんてんてんっていうね。この件以降、私は Google はスマホ周辺の音声を記録し、広告へ使っているんだと思っています。以上です。これからもラジオを楽しみにしています。はい、続々とこれ、抵抗勢力、レジスタンスたちからの報告、来てますよね。
いや、この前さ、なんかさ、ふと思いついて調べることってあるじゃん。
うん、まあまあまあ。
うん。
はい。
でね、パソコンで、まあ作業してるときに、パソコンって僕、iPhone とかと繋げてないんですよ。
うん。
特に作業用で使ってるパソコンはね。
うん。
で、さ、山口智子っているじゃん。
女優さんの。
うん。
はい。
で、あの人が、昔、もう誰も愛さないっていうドラマを出したとき、結構主役級なんだけど、
うん、
指が出るときさ、
うん、
小指が、すごい不自然に曲がっていったんですよ、当時。
よく気がつくな、そんなこと。ハイリーセンシティブパーソンですね。HSP じゃないですか、もう。
で、はい、あれって何だったんだろうなと思って、はい、そのパソコンで、
はい、
山口智子を指で調べてた。
はい。気持ち悪い。はい。はい。
でも結局それに対して言ってるところ、言ってる人ってあんまりいなくて。
うん、うん、うん。まあ、わかんなかったと。
そう、わかんなかった。
うん。うん、
そして、それとは別に、次の日ぐらいに、ツイッター見てたら、タイムラインのおすすめ欄に、全然知らないコスプレイヤーの子の写真が上がってて。
うん、うん。
で、まあ、可愛い写真ですよ。全身が写ったね、うん。うん。で、そこのコメント見たら、指が曲がってるのは加工じゃないです。バレーボールを昔やってて、それのせいで指がこういう風に曲がっちゃってて、でも可愛いからいっか、みたいな。
っていうことは、山口智子さんもバレーとか、
まあ、多分そうだね、
バスケとか、で、
うん。
そうなったんだろうなって。でもさ、良くないそれ。
すげえ、
便利じゃん。
このビッグブラザーが今度俺に教えてくれる段階に来た。
だからもう、 なんか、なんていうのかな、嬉しいじゃん、それ。不気味、不気味は不気味だけど、イラつくというか、うん、なんか被害は及んでないよね。
うん、いや、だから、あ、そういうことかって、なんか、腑に落ちた。
だ、でもやっぱりさ、
うん。
それは世界何十億人にそういうことするわけにいかないからね。いくらビッグブラザーといえども、うん、お前ら分かってんだぞ、見てること分かってんだぞって言ってる人は、あ、こいつ気づいたなって。いう人は優先的にゴールドランクとかプラチナランクとかにして、うん、あ、じゃあ次のサービス提供しますっていう楽天の三木谷さんみたいな感じになってんのかな。
ああ。
っていうことじゃない？よかったじゃん、でも。
うん、ちょっとね、怖かった。おっ、
まあでも、ほら、白戸三平の漫画とかさ、
うん、
だと、そういう、レジスタンスのリーダーとか抵抗勢力の上の方の奴らを優遇して、内部分裂させる。これ、そういう、あ、すごいいいサービス受けられるんだったら、このシステムでいいやって、
うん、
なって、結局そのシステムを破壊する革命は起こせないんだよ。
うんうんうん、
あのそれこそ植民地政策とかでね、よくやり、ね、民族同士争わせるような、うん、ね、ブリカス、にちゃんごちゃんでいうブリカスとか、
はいはいはい、
大英帝国とかがやってたようなね、うんうんうん、フランスとかがやってたような、ああいうことだぜ、それ。
そう
だね。ひよってんじゃねえよ。
うん、いや、ほんと、だから、ひよらせようとしてんのかもしれないね。あ、便利じゃんって思わして。
うん。
うん、うん。
それは戦わなきゃダメだもんね、
はい。
インターネットって別にそういう理念ではないですからね。うん、逆にインターネットの理念から反することですから。
どういうこと？
いや、そういう監視社会にして、
あ、
うん、その一元的な権力による、
うん、
こう統制というものは、
うんうんうん、
そうじゃないものがインターネットのはずですからね。
そうだね。
うん、
まあね、そこの、そこら辺の話しだすとね、まためんどくさい話になりそうだから、
うん、
しないけど、で、やっぱ一人の人が何かこう、死刑的にさ、何か、あげつらったり、正義が暴走したりみたいな、ね、起こりがちだよね。
それまた話が違くなるな。なんで、それはまた問題だけど、
やめて
ね、その話をしだすと、
うん
うん、どうですか？じゃあ何ティライミですか？
あ、ね、じゃあこれはね、2ティラインです。ありがとうございます。
もうちょっと上げてもいいでしょ。なんなの？せっかくこうさ、戦う、表明してくれたんだよ。
同志だからな。
そうだよ。うん、だからもう、うん、ウクライナにどんどん集まってきてる、
はい、
人たちみたいな。
うん。じゃあ、3ティライン。3ティライン、
はい。はい。ここ何ヶ月か言ってなかったように言うけど、30ティラインにポイントが貯まると、はい、我々がいらないものを郵送してあげます。うん、
はい。
はい。もう今、菅さんの、その、ディスコードの画面とかに映ってる、たくさんいらないもの映ってるけどね、そういう。
いらなくね、全部大事だ。
DVD とか、ブルーレイとか、ね。
はい。
はい。熊さんですね。熊さんのは、今度、仙台で、東北開港というイベントを、吉野夢露、夢野吉郎、吉野夢露さん。
はい。
二人いるから。どっちが来るのかな、双子。
タマさんはいつもね、ラジオにも面白いお便りをくれる方ね。はいはい、
と、キネ君。
あ、はいはい。
の3人でやるので、
うん、
まだね、一部は売り切れたんだけど、2部はまだあるんで、来てもらうといいんだけど、
はい。
あ、そういえばさ、じゃ今度その会った時聞いとくわ、キネ君に。
何？
ずっと疑問に思っていることがあって、キネヒサトってあれ本名なのかな？
TM ネットワーク。
そう、そう、そう。そう。TM ネットワーク、なんだっけ、TM ネットワークの人は。
キネさん、なんだっけ、忘れたな、もう。
から取ってんのか。
いや、そんなことなくない？
キネナオト。キネナオト。
うんうん。
か、お父さんが、
キネナオト。
とのファンで、
うん。
っていう、もう、その世代間ギャップ。え、お父さんが TM のファンっていうこともあり得るよね。
はい。
はい。そんなことはどうだっていいんですよ。吉野夢郎ですよ。あとね。
はい。
はい。
吉野夢郎さんね。
はい。いっつもこれ混乱すんだよな。 多分俺だけじゃないと思うんだけど。
はい、
はい。熊さんですね。お便り。階段ではないのですが、飲み込めない少し不気味で不可解な話があるので、ご相談も兼ねてお便りさせていただきます。
はい。
僕の後輩が以前付き合っていた彼女のお話。7、8年前、後輩がその彼女と付き合いたての頃、後輩に誘われ、その彼女の紹介も兼ねて3人で食事に行きました。当時25歳の後輩より少し年上。20代後半のその彼女は、見た目は少し派手めの色っぽい雰囲気の魅力的な女性で、後輩も付き合いたてということもあってか、誇らしげに僕に紹介してくれたことを覚えてます。当時の僕は、月に3、4回はその後輩と遊んでましたが、魅力的な彼女にぞっこんとなった後輩は、僕と遊ぶ機会もほとんどなくなり、週に3、4日は彼女と遊び、一人暮らしの彼女のマンションに半同棲するようになりました。そんな充実した恋愛生活を送る後輩でしたが、付き合って3ヶ月ほど経つと、ある心配事が出てきて、時折僕に相談の電話をよこしました。その心配事とは、彼女の男好きの性格。合コンに行ったり、後輩がいない時に男友達を泊まらせたりしたそうで、それを後輩に隠すこともなく行っていたそうです。後輩の心中穏やかではないのはもちろんですが、彼女に怒りをぶつけてものれんに腕を押し、そこで僕に半分愚痴交じりの相談の電話をしてきたということです。僕は相談を持ちかけられた時、後輩には言いませんでしたが、あることを思い出しました。3人で食事した際、後輩がトイレへ席を外した際、その彼女が、今度遊びませんか?と僕を誘うような話題を聞き出しました。僕は適当に促してましたが、促してましたじゃねえだろ、これ。そらしてました。促してたら、行こう行こうじゃなくて、はい。その話題をやめようとしません。時間が経ち、後輩が戻ってくると、話題をすぐに切り替え、何事もなかったかのように、また3人での会話に戻りました。そんなことを思い出しました。その時はあまり気に留めてませんでしたが、後輩の悩み相談も含めて考えると、本気の誘いだったのかなと。まあ、特に興味があるわけでもない自分の彼氏の先輩に対して隙を見て誘ってきたという行為に、その彼女の男好きはもう自暴自棄とも言える大胆さだなと感じました。ねえ、旦那がシャワーを浴びてる5分でセックスっていうシリーズとかありますからね。それみたいなもん、AV のね。
あ、そうなんだ。うん、
そんな二人が付き合って8ヶ月経とうとした頃、後輩から僕に電話がありました。またいつものような悩み相談かなと思い、どうしたと電話に出ると、いつもより深刻、沈んだトーンで、後輩はゆっくり話し始めます。友達と明け方まで麻雀やってて、早朝に彼女の家行ったんですよ。合鍵で部屋入ると、彼女布団で寝てたんで、まあ、隣で寝ようと布団剥がしたんですけど。と、ここまでで、彼女の男好きの性格を考えると、まあなんとなくオチがね、ね、予想できました。まあ、ただこっちが言うわけでもいかないから。後輩の口で聞こうと思ってたんですが、そこから出てきた言葉は僕の予想に反するものでした。あの布団を剥がしたら彼女の左手がないんですよ。は?どういうこと?それがよくわかんないんです。後輩は静かに返答しました。話をよく聞いていくと、包帯が巻かれていたり傷があるわけでもないことから、どうやら手が切り落とされたり、事故で亡くなったということではない。なさそうでした。うん。正確に、その左手は根元から亡くなっているわけではなく、肘から下の手が半分の短さになっており、一の腕、まあ、手首と連なっている部分ね、前腕が半分の短さになっており、指もすべての箇所が短くなっていて、5本の指は3本になっていたそうです。
あ、
うん。だからまあ、シュイーンって半分ぐらいのサイズにすべて縮まり、
うん、
で指が3本だけになっていたから一瞬何もない腕がなくなったと見えた。
うん。
うん、どうしたの?と彼女に聞いてもはっきり答えず、返してきた言葉は、別れよ、だったそうです。あらゆる意味で納得いかない後輩は、彼女に詰めようと、彼女もいつしか冷静になり、事情を淡々と説明してくれました。 これは生まれつきの障害とのことで、障害者手帳を見せてくれた。ですが、その障害者手帳の写真には幼少時の彼女の写真が貼られていたそうです。彼女は、いつか自分の手がこうなることは分かってた。こんな手になる前に別れたかったんだ。と話していたそうです。そこで彼女の自暴自棄とも言える男好きの行動や言動にも後輩と二人で少し納得しました。幼少時からそのような不安を抱えながら生きてきたわけだから、屈折した性格になることもあるだろう。また、デート時の後輩のちょっとした不手際にも異常に腹を立てて、もう別れたいということもしばしばあったらしく、まあその、少し過剰な反応とも取れる、そういった言動も、まあそのせいなのかなと。その後、後輩は障害は気にせず、彼女に続婚だったので、1年半、そのまま付き合いを続けました。ただ身に染みついてしまった男好きの性格がその後も垣間見えたり、自暴自棄になることも多くあり、疲れてしまった後輩はその彼女に別れを告げることとなりました。という話なのですが、最近後輩と会ってこの話をしてみたが、まあ、僕も後輩もどうにも不可解なところがあるのです。それは彼女の手が突然短くなったこと。最初の段階で気にしろよ。もう相当長期間経った後に。まあまあね。週に3、4回は彼女と会っていた後輩ですが、今でもはっきり覚えてるのは手が短くなったのはわずか3日の間に起きたそうです。まあ、実は1週間ぐらい経ったんじゃない?と聞いても、いや、絶対に3日でした。と。また実は徐々に短くなっててね。それに気づかなかったんじゃない?みたいなね。子供の成長みたいな感じ。ね。と言ってもそれは絶対体にない。急激だったと。言い張ります。え、3日間で腕がそんな急速に短くなるの?で、義手つけてたんじゃない?
うん。
うん。と投げかけると、後輩は絶対にそれもないと言い切ります。彼の言い分としては、そのことが起こるまでの8ヶ月間、一緒に何回もお風呂に入ったし、まあ、することもね、セックスももちろんしていたし、他にもゲームしたり、料理もしたりしていたと、彼女は。また手が短くなってから1年半付き合う中で、まあ短くなった後の話ね。それで義手らしいものを彼女の部屋で見たこともないし、彼女は仕事に赴く際も義手などつけることもなかったのです。で、それまで義手をつけていたんだったら、その後輩の彼氏にカミングアウトした後でも職場などにはつけていくだろうと。まあ確かにそうですね。ただしそれもなかったそうです。で、それと個人的に不可解だなと思うのは、障害者手帳は何年かに一度更新されていくものかと思うのですが、写真が幼少期のままだったということ。たった3日間で指の骨や手の骨がそこまで短くなることなんて物理的にあり得るのでしょうか。手術したとしても傷口や包帯などするでしょうし、周りの友人知人に聞いても納得のいく回答が得られません。トウモロコシの会の賢者の皆様の知恵をもってして納得のいく答えを出してもらえないでしょうか。よろしくお願いします。これはもうあのラジオ人生相談のコーナーだとしたら、もうこの専門家として菅津さんに今日お越しいただいているので、この障害とかね、欠損に関しては第一人者じゃないですか。
いや、あのさ、まず前提として、
はい、
あの先端部分だったりとかの体のね、
はい、
このが一部この小さくなってるとか、
うん、
そういう人っていうのは全然います、
はい、
あの僕の知り合いでも友達でもいるんだけど、
はい、
どうなんだ、
大抵生まれつきですよね。
そうそうそうそうそう、うん、だからだって今まで普通だったんでしょ、その、
うん、しかももう20代後半、
うん、で義手をつけてたら確かに分かるとは思うんです。その要は今、精巧な義手はあるけど、ただ、稼働はしないはずじゃない?
うん。それなんか、バイオレット・エヴァーガーデンみたいな、ピシューシュクシュクシュクシュクシュクシュクみたいな。
で、それがもしあったとしても、それおそらくまだ今の技術だとメカニカルだと思う。
うん。
だから、メカニカルなものと、心理的に本物そっくりなものって両立してないから。
はい。
うん。だから、それもない。
うん。
うん。
うん、だし、まあ、確かにその義手、つけてたんだったら別に彼氏にバレたところで、
うん。
つけなくなる意味がわからない。
で、しかも、そっからじゃあ仮に何らかの病気で突然その手が小さくなったとして、
うん、
その前段階で障害者手帳って発行されるんだろう。
まあだからそういう病気にかかってて ALS みたいなものとか、うん、まあパーキンソン病みたいなものにかかっていて、
うん、
今後将来的に進行しますと、
うん、なんかね、ただね、障害者手帳は、
うん、
子供の写真のまんまだったのがおかしいっていうのは、
うん、
なんかね、僕ね、子供の写真のまんまの人の手帳も見たことあります。
うん、
まあ、それはちょっとよくわかんない、
うんうん、
ただ何これ、
ね、いやいや、専門家ですから、ちゃんとバシッと正確な答えを出してくださいよ。
夢
総裁一課長かな。
いや、ね、だって、で、でもこれ、あるかな、そんなこと。
ただ、クマさんは、その彼女、短くなってから、おててをご覧になったことはあるんですか？
そこよね。
私すいません、細かいことが気になってしまって申し訳ございません。どうなんでしょう。
いや、突然そうなる
って見てないよね、この書き方だと。クマさんは見てない。
うん。
で、だ後輩の虚言はあり得るよね。
うん、うん。
うん。か、妄想か、
うん。
その後の彼女に会ってないってことはもう別れてて、で、別れたのが恥ずかしいから、
うん、
そういう嘘をついてごまかした。じゃあなんで、
アクロバットいいわけだよ。
しかも1年半付き合ってる。その後も。
うん、
うん、
まあ、そうだ。ああ。ああ、不思議な話だね。
もうこれこそ変革ミステリー。
うん。
じゃないですか。
なん
か、
うん、この前さ、
うん、
マドモアゼル愛先生、
はい、
テレビ人生相談の。
はい。
あの人が個人でやってる YouTube チャンネルがあって、
はい。
それ聞いてたんですよ。
うん。
したら、あのね、テレビ人生相談とかじゃ言えないんだけど、私はね、何らかの精神的な病とか、
うん、
こういう症状、それはね、実を言うと、霊的なものだと思ってる。
まさか、まさか、こっち側の人間だ。
で、うん、やばいんですよ、うん、で、ただこれもね、私今正直心を、言葉を濁した話です。
はい。
消されるから。
え？陰謀論も入ってきてるじゃん。
そうなんです。一回、マドマゼル愛先生のチャンネルって、
うん、
なんかバンされて
るんですよ。ああ、ごめん、消されるってそっちか。
いや、だから、
バンの方か。まあ、それだったらまだあり得る。
それが、うん、それがその陰謀論とちょっと結びついてるか。
ああ。
うん。
うん、まあ、ただ、バンはあり得るからね。それは、過激なこと言っちゃったらね。
だから、ちょっとコロナの多分、デマ的なこと言ったの。うん、よ
くわかん
ない。
はいはいは
い、だそれで、この霊的なものでね、
うん、
で。その霊的なものっていうのは、仲間を求めているから、
うん、
そういう精神的な何かの人っていうのは、
うん、
どんどんこの仲間を増やそうとするね。
うん、まあ、だから俺はもう結構昔から言ってるし、もうそろそろちゃんと、表明して、きちんと道筋立てて、
うん、
行っていかなきゃいけないと思うんだけど、その精神病、鍵かっこつけだよ。の精神病と霊感、霊能力であったり、うん、まあ霊的なものとされるものを、あえて分けすぎなところがある。分けることが有効ではないとは言わない。
うん、
分けるときが有効なことも、うん、たくさんあります。ただ、絶対的に分かれるものではなく、それを同じと考える。だから頭がおかしい、霊感がある。っていう風に一緒にすると霊が見えてる、え、吉田さん怪談とかやってるんですよ、みんな頭がおかしい狂人扱いなんですかみたいなことに捉えられちゃうから大っぴらに言えないんだけど、
うん、
うるせえクソバーガーがって、まあ、まあオブラートに包んで言えばねと俺は心の中で思ってんだけど、 IQ の低いやつが、俺、バカにバカにさんに一番ムカつくからやめてくんないって。
だから、愛先生はまさにその文脈で話をした。
だから、それは、ただ、愛先生は、精神病としたもの、いうものが、確固とした絶対的、真理としてあり、そしてまた、霊感、霊能力というものが、絶対的に確固とした、独立したものとしてあって、その二つは実は一緒なんじゃないかっていう文脈で言ってるけど、それは間違いなの。
うん、
俺はその分、それが間違いだって言ってるの。で、それは、え、じゃあ吉田さん、霊感がある人ってみんな気違いだってことですかって言ってる人の真逆ではあるけど、
うん、
その二人とも同じ構造で考えちゃってるの。その構造自体が間違いだって言ってるの、俺は。
うん。わかりました。
はい。
はい。で、これなんだと思う？
うん、
でもなんかさ、ちょっとこう、掘り下げていけばいくほど、
はい、
逆に、その、ちょっとそういう身体的に何か変わった人に対しての、はい、
うん、
ちょっとしたこう、こちら側の偏見みたいなのが明確にしそうな気がして、
ほう、
危険だよね。
ほう、いや、どういうこと？
いや、その、だから要は、そういう体だから、ちょっとやりまんになってるみたいな話だったりとか、
あ、
そうじゃないと思う、それって。
うん。
別に。うん。まあ、一因はゼロじゃないにしても、
うん、
うん、なんか、ちょっと話しづらいよね、この話って。
うん、まあ、どう、でも、それが、そもそもそれが本当だったのかどうかもわかんないからね。
ああ、前提としてな。
そうだよ。だって、
うんうん、
だっておかしいじゃん。それは物理的に。
うん。そうね。だから、まあ知らないだけでね、本当に。
最長3日だから、もし一晩とかでいきなり。
うん、
そうなる。
もしくはもっと、もともと小さくて伸びるってこともないか。ない。
それルフィでしょ。ルフィとか、あとファンタスティック4の人でしょ。
ファンタスティック4的な。
はい。偽物の方でしょ。しかも。一瞬で。
すぐやられ
て。一瞬でやられたやつでしょ。
いや、ちょっとわかんないけど、なんか不思議な話なんで、4ティラインです。
だからあとは、クマさんが嘘ついてる。
結局その、信頼できない馬車みたいな話に。
とかやると、もう完全推理、解析完了ですけどね。
はい、う
ん。まあだから、後輩、だから会ってないんだもんね。そこ肝心だよね。それ以降。手が短くなって以降は。
そうだよね。手が短くなって以降会ってないってことは、まあ、そいつが何らかの理由でそういう理由付けをして、
うん。
別れたってことかな。
そう。で、別れて、で、1年半付き合うとかも、多分、あれね、熊さんと、あんまり本当遊ぶの迷惑だったんですよ。うん、先輩ずらして、週3回、4回も誘ってくるけど、で、で彼女と、まあ、そういう風になりました。で別れちゃったんだよ。で別れちゃったってなると、はい、クマさんがまた誘ってくるじゃん、
うん、
遊ぼうよって、
うん、
で一計を案じて彼女の右手がいきなり短くなったで別れようって言っても、うん、何なんすかねって言って、でも、まあ、俺はちょっと、彼女に惚れてるんで、付き合っていきますよっていうのは1年半続いて、そろそろ隠しようせなくなってきた1年半後ぐらいに、ああ、もう分かりました、振られましたって、その設定を諦めた。QED。
それか、俺が思ったのは、
はい、
その人が、その、クマさんの友達が、
はい、
本当はその女の子は、
うん、
やっぱ手が短い何らかのお病気を持ってて、
うんうん、
そういう体をしてて、
うん、
義手だったんだよ、やっぱ今まで。
はい。まあ、熊さんはそんなに深くは会ってないから、気づかなかったけど。
うん、そうだね、その一回会った時ぐらいは、はい、じゃあ気づかないの、はい、
うん。
で、本当は義手だったわけ。
うん、
だけど、そいつは、その、お風呂も一緒に入ったし、セックスもしたしっていうのが、全部嘘。童貞。
あ
ー。だから、義手ってことに今まで気づかなかった。ずっと。
それ一番意味わかんなくない？何その中途半端な。
で、寝るときにたまたま見ちゃって、なんか言ったこと
でも
な。
彼女は他の男と連れ込んだりしてんだよ。
まあ、嘘つきなのかな、じゃあその男の子がな。
ゲームセットかな。
はい。
うん。そのようです。
もやもやするな。
ゲームセットかな。
それ何？
そのようです。え、もう、古畑任三郎の一郎会でしょ？
あ、そうだ。知らないし。
トリックが一郎だからすごい球を投げて、すっごい隙間のところに凶器のボールを隠せた。駐車場の屋根のすっごい遠くのすごい隙間に一郎の肩だから。
あんまやっちゃいけないやつ
で。で、一郎はすごい足が速いから、エレベーターが閉まる直前に、さって潜り込めた。で、アリバイが成立。するっていう、すごい超絶三谷幸喜の頭のいい、本格ミステリートリック。
うん、
を暴かれた時の一郎ゲームセットかな。
ああ、なるほどね。はい、じゃあこれはゲームセット
です。はい、4テラ意味ですか。
はい
はい。今回ね、2個しかお便り来てないんですよ。
ああ、もっと欲しいですね。
まあね、2つとも面白いお便りでしたけど、
うん、
まあまあ、田中ファン見かけましたですよね。とりあえずは。
はい。
どうですか？他にもうアフタートークですけど。
最近ね、
うん、
サバゲーを誘われて行ったの。
ほう、よかったじゃないですか。友達いないのに。
友達いないのに。
でも、ちらほら友達いるの存在に匂わしてきますよね。それは奥さんの友達かもしれないけどね。から組に行った、赤テント見に行った。
いやね、その人は女性でよ。うちの奥さんの友達だから。いや、
だけど一緒に赤テント見て紫テント見に行くんでしょ。もう友達じゃん、それ。
でもその人ね、一回タイにも一緒に行ったの。
ああ、じゃあ、友達じゃん。
でも別に僕との直接の。
いやいや、でもそれはさ、なんか、がっかりだよ。で、サバゲーやる人もいるんだ。
いや、サバゲーは、誘われたんですよ。
うん、
ほら、昔さ、僕ソフトオンデマンドで、
はいはい。
瓶底メガネっ子を一本取らせてもらってるんだけど、はい、その時の、人、
うん。
と、まあ、今別の会社にいるんだけど、
うん。
まあ、そういう人たちとさ、
うん。
サバゲー行くからって言われて、で、僕ね、断ってたの何回か、うん。ちょっと予定が合わなくて、
うん。
だけど、まあ、一回行ってみるかとかって言ったらさ、
うん。
仲間っていいよな。
すごい、やっぱりサバゲーみたいなことやると仲間意識が強まるしね。
うん、まあ、あと、本当に、この話すんのも、このご時世的にあんましどうなのって思って前回言わなかったんだけど、
はい、
まあ、やっぱさ、かっこいいよね。
ウクライナ行って戦いたくなった？
いや、それはない。だけど、ぶっちゃけ、
うん、
銃買った。
すげえ。アゾロフ大隊に入隊したくなった。
いや、エアガン買いました。
すげえ。
うん。
まあ、でもそっち側に行きそうなタイプですけどね、あなたはね。
あ、そう。うん。
歌丸さんの信奉者じゃん。
歌丸さん好きですね、
銃を好きでしょ。歌丸さんファンとしては。
初めて、エアガン屋さん。
うん。
越後屋っていうさ。
赤羽の方？
新宿にもあります。
ああ、買ったわ。あ、それ、人さらいの銃、そこで買った。人さらいの銃ね。俺の映画の方のね。
はいはいはい。
俺がっていうよりは、あれは、今にさんか佐藤さんかな、うん、が買った。
大久保寄りの新宿。うん、あそこ、ほら、サイエントロジーあるじゃん。
はい。
サイエントロジーの前、真ん前。
え？その、マジで俺んちの近所じゃん。え？
そうそうそう、角。
うん。あれ、そこだったっけ？
の2階にあるんだけど。
ああ、そうそう、そうなんだ。まあ、俺が買ったわけじゃないからね。俺は、佐藤さんか今井さん買ったグロックを俺が使わせてって、無理やり使っただけだから。
そう、でさ、初めて入ったんだけど、
はい、
沼だね。ガンは沼ね。
だからもう、やばくない？そっちは、だからもう本当マジで歌丸フォロワーになっちゃうじゃん。歌丸フォロワーか、アナウンサーの人。TBS アナウンサーの。
はいはいはい。あの人も好きだよね。
はい。
うん。
なんていうマイキーみたいな名前の人。
うん。で、はい、うちの父にもさ、買う前にさ。
ああ、そうだよ。お父さんこそそんな、うん、さ、あんなクソオタクども、なんかもう足元にも及ばない。まあ、言ってみれば、何人殺したんだっけ？どれが殺
してはないけど。
職業軍人じゃないですか。
ね、そう、だから、
うん、
父さんね。
お父さんウクライナ行かないの？お父さんウクライナ行けばもう一発で解決するんじゃないの？でもロシアが嫌いでしょ、お父さん。
ん？
どっちが、どっちが敵か味方かって言ったらロシアの敵でしょ？
あ、もちろんもちろん
もちろん。もちろんそうでしょ？うん。
うん、
お父さんに行けばいいじゃん。
で、銃がね、欲しいんだけど、はい、どういうのがいいんだろう。
はい、
そしたら、
はい、
まあ、AK は、
うん、
アンジンが使ってるからやめとけ。
やめろよ。しかもそれってさ、少年兵とかの話でしょ？
だから、なんかそういうのとか。
だからそれは、だからそういう悲劇の銃だからやめとけってことだよね。差別的な、まあ、差別的なことじゃなくて、ドジンとか扱いしてるわけじゃなくて、そういう悲劇の少年兵とかね、民族差別とかの歴史を背負った銃だから、お父さん、やすくんにそういう銃使ってほしくないな、っていうことでしょ？
と思いたいけどね。
いやいやいや、なんで父親を信じられないんだ。
あんまし参考にならなかったから、
はいはい、
まあ、銃のところに行っていろいろ聞いて、
うん、
G36C っていうね。
全然わかんないんだけど、それは、だってさ、サバゲーの、その、仕組みというか、チーム戦どういう戦いをするのか、あるいはあなたのポジションはどこなのかでまた変わってくるんじゃないの？
あ、全然、ね、そんな厳密にやってないの。うん、まあ、アダルトビデオ業界のおじさんたちが集まって、二チームに分かれて打ち合い。
市川雅美とか来ないの？
ね、結構有名な人いた。
市川雅美とかだって社員でしょ？だってあれ SOD の社員。
SOD は今関係ないから。
SOD の社員が AV デビューしたって俺ずっと信じてたんだけど、市川雅美。あれ嘘なの？
いや、でも、まあね、でもね、ちょっと、まあ、あんまし言えないけど、
はい、
そのメンツがね、またね、なんか全裸監督みたいって思った。
ああ。
うん、まあ、面白かったんですけど、
うん、
だからね、G36C っていうのを買ったんだけど、
はい、
買ったら買ったでさ、スコープだったりとかさ、
うん、
ね、あとそういう前につけるやつとかさ、うん、欲しくなったりとかしてさ、
うん、
あとケースね、持ち運びのケース、
うん、
であとまあハンドガンも当然欲しくなるわけ。
もうやばいじゃん、人殺し一直線じゃん。俺なんか起きた時ちゃんとそれ証言するからね。文春とかが来たらハンドガン欲しいって言ってましたって、もう小学校の卒業アルバムに造幣局に勤めたいって言ってました。
話だよな。
あれめちゃめちゃ、まあ、面白いけどね。文春もあれ分かってやってるよね。逆、なんていうか、
ねえねえねえ、
バカバカしいって。
うん、そうなる、
はい。
まあそうやっていっぱい買って、
はいはい、
うん、今さ、こう、ビビの段が通ると、
うん、
ちゃんとマズルフラッシュみたいな感じで、光るようにできてる。
パチンコの演出みたいな。意味がないけど、そういう、うん。
で、それとかも、まあ、1万円ぐらいするわけ。それ、
うん、はいはい。
なんかその買ったりとか。
マズルフラッシュはない方がだっていいはずじゃん。だってそのさ、野戦の時とかは。うん、夜のね、夜の方の野戦の時とかは。
うん、まあ、基本その僕たちやるときに、照明を落として室内でやるんです。
うん、
サバゲーフィールド、室内のやつがあって、
うん、
でもやっぱかっこいいんだよね、この光る。ね。なんで。
所詮カエルの子はカエルだな。父親とは違う道を歩もうとしていたのに、やっぱり、まあ、こんなこと言ったらだけど、人殺しの道を、怒られる。軍人のね、軍人の道を。
父が昔持ってたからさ、
エアガンを。
実銃じゃないよ、エアガンをね。うん。なんか今度それをちょっと、ね、プリント・イーストウッドの映画みたいに譲り受けようかなと思ったけど。
ようやく父と子の和解が。
そんな、そんなです。 ね。
もういいじゃないですか。いやもうリア充じゃん、そっちは。
でもなんか月1で大体やってるんだけど、
うん、
6月やるつもりで買ったの。
うん、
したらこの前その人に LINE したら、
うん、
あ6月はあのちょっと別の用があるんでまた次回ですね。
いやいやそんな別に何その何このひどい話っていうノリで言ってるけど、いやいや別に社会人なんだからでもさ、なんか別になんかどっかのコミュニティ入ってオフ会とかやればいいじゃん。じゃ
いやその勇気はないじゃん。
いやだってさ、じゃあ俺が何してるかって言ったら、
うん、
歩いてるだけですからね。
あでもテクテクテクテクはもうやってない。
やってない。あだからね、それは今ね、アグレット、エーグレットっていうの、アグレットっていう、ちょっと NFT になるのかなっていう、ほら、今歩いて、あの、NTF か、NTF だっけ、あの、まあ、ね、今流行りの。で、それと通貨的なね、もの、仮想通貨的なものともこう、あの、トークンね。
ああ、なんかそれ言ってた。うん。
で、そっちはもう、有名なやつとかは、もう今ね、10万円とか初期投資しないとできないの。
そうな
の。だから無料でできる、この、俺読み方すら分かってるんだけど、アグレット、エーグレットっていう、ものを、でやって歩い、どうせ歩くんで、まあ、起動させて歩いてます。
で、それお金になるの？
いや、それは、今のところ一切ならないけど、将来的になるんじゃないかって言われてる。もともとはスニーカーを集めるゲームだったんですよ。
スニーカー？
スニーカー、靴。
うん、
で、それは本当にちゃんと、アディダスとか、ナイキとか、プーマとか、まあ、の本当にあるスニーカーね。で、あれ、マニアいるじゃん。うん、ね、100個も200個も持ってるような。
うん。
うん、で、そういうものの、なちょっと歴史、このスニーカーはこういう歴史があって、みたいなのが、うん、まあ今、多分何十個も、コレクションできて、何百個もコレクションできて、それを売ったり買ったり、できるっていう、まあ、この、中での通貨はあるよ。ただ、それは単純にスニーカーを。うん、で、多分レアのスニーカーとかだったら高く売れるとか。
いや、面白いね。やろうかな。
うん。で、俺はスニーカー全然興味ないし、知らないんであれだけど、うん、まあまあ、うん。っていう感じのやつですね。で、将来的には、だから俺は金儲けになるのかなと思ってやってる。
うん。
うん。
なんかなりそうだよね、でもそういうのってね。
流行ればね。
うん、うん。
みんなやってくれれば。
うん。
で、例えばほら、スニーカーマニアとかだったら、あ、このスニーカー欲しい。で、それがやっぱり制限があるから。
うん、うん。
そのゲーム内で。無尽蔵にあるわけじゃないからね。
うん、うん。
うん。このレアなスニーカー欲しい。俺、個人的にこのスニーカー好きなんだよ。だから高く買いたいっていうやつに高く売りつければ、儲かるわけでしょ。俺は一切そこら辺の興味ないから。
ああまあでもね、集めて、ガチで集めてる人からすればいいお客さんだよね、
そう。そうそうそう。で、ね、でやっぱね、なんかね、
うん、
歩いてて、こう、スマホな、ちょっとなんとかながら歩きしてるなっていう人、うん、見るとやってる人多いよ。
ああ、そうなの。
まあ、多いって言っても、まあ、ここ2週間で2、3人見かけただけだけど。
グ
レット、これですね。
ああ、それね。
うん。
あ、もう出てきた。
で、まあもちろん缶チューハイ飲みながらね。だからごめんなさい、この昨日じゃない、前回、うん、ほら、料理作りながら座って食べないで立ちながら食べたり飲んだりするのは好きだって言ったじゃん。
うん、うん、うん、言ってたんですよ。
ね、新しくね。あれ、まあ、で、マナー悪いなって、菅田さん言ってたじゃないですか。
うん、
ちょっと正確じゃなかった。ごめんなさい、謝ります。うん、そうじゃなくて、もう立ちながら飲み食いじゃなくて、歩きながら飲み食いするのが好きなんですよ。
もっとお行儀悪いね。
だからわざわざ、家で晩酌って普通テーブルとかね、こたつとか座って、ちびちび飲むってイメージじゃないですか。俺わざわざ家出て、歩きながら、マイバスケットとかで宝の缶チューハイのドライね、買って、飲むために、家出て歩くからね。
でも、まあ、やったら面白いのかも。
うん、でラジオ聞きながらね、もうそれが俺の飲むスタイルだから、
なんかもうスタイル、
そう、本当路上飲みとかあいつら何なのって、マナー悪いなって思ってるんだけど、だって路上飲みの方は占拠するわけじゃん、場を、空間を占拠するし、まあ、コロナもまっちらすしね、俺は違うよ、歩き飲みだから。
え、それってどっかさ、お店に急に入りたいなって思うことってない？本屋さんとかさ。
飲食店ってこと？
え、じゃあ、そうじゃないにしても、
もう入るよ。
本屋さんとか。それって、そのお酒を持ったまま入る？
いや、それはさすがにポケットに入れますよ。
ポケット？
で、ちゃんとそれはもう、蕎麦屋の出前みたいに、ちゃんとこぼれないポケットの入れ方、うん、歩き方をもう開発してますから。いや、てか、もっと言えば、うん、350か500でしょ、
うん、
もし入りたいなと思ったら、俺一瞬で飲みますから。ほぼ満タンに近く立って。
あ、だからさ、多分会長とか、酒飲みの人って、うん、水とか、そう、液物を飲めるんだよ、そうやって。
うん、なんかでも、バキバキバキバキって潰せばいいじゃん。あ、それ、アルコールに弱いとかじゃなくて、
うん。そう、だから食事の時とかも、あんま水とか飲まないと思う。
ああ、なるほど。じゃあもう、なんだろうね、食道の具合なのかな。
うん。
食道のね、道とか、体内機関の食道の違いで、そもそも水を
かぶるみたい。もっと言えばトイレも近くなっちゃうから、あんまし水物飲まないようにして
る。俺、トイレめっちゃ近いけど、めっちゃ飲むよ、水もね。
ああ、そう。
水を飲んでないと不安なぐらいに飲む。
ああ、そこ逆だわ。
だからそもそも酒飲む、アルコールに強いところもあるんだよ。もちろん、いつまで経ってもガンマ GTP 上がんないし、毎日飲んでんのに。逆に怖いからね。え、なんで今年も上がんないんだろうって。で、まあ、だし、そうだね。それでもあるよね。水飲むことが、とにかく、ひっきりなしに飲んでないと不安なぐらい飲むから。
うん、あ、え、だからさ、僕ほら、最近移動が全部車でしょ？で、秋葉原まで、撮影があると秋葉原まで止めるんだけど、うん、2時間半かかんのよ、だいたい。
うん。
うん。でさ、絶対2時間半で、トイレ行きたくなるから。
行きゃいいじゃん。
でさ、途中で止める場所が意外にないの。コンビニとかが。
そう、でも、別に公園とかだったらいくらでもあるじゃん。
うん。
で、おしっこ。
だからまあ、すごい、飲まないようにして行くし、で、飲まないようにして行ったとしても、もうヨドバシ秋葉の駐車場のトイレに行くっていうのが刷り込まれてるから、うん、近くなると出たくなんだよ。
うん。
うん。別にいいじゃん。だからこの前ね、
うん、
携帯用トイレを一応買った。お漏らししてもいいよね。うん。
いや、なんで？そんな、神奈川から東京に向かって走ってて、
うん、
その公園とかをあるでしょ、道すがら。で、ちょっとないとしても、ちょっと曲がればあるでしょ。それで路駐して、トイレするだけだったら切符切られないから。
ああ、いや、でもね。
で、タクシーの人どうするん
だ、じゃあ。トイレはコンビニ、
うん、
で、なんか買うついでに行かしてもらうんだけど、
うんうん、
特にね、帰り道ってずっとないんだ。
止める駐車場のあるコンビニがってことでしょ？
そうそうそうそうそうそ
う。だからトイレ、あの公園でいいじゃん。
まあそうなんだけどさ。うん。なんかあんま、決められた行動以外の行動をしたくないタイプ。
じゃあ、しょうがねえな。
どうでもいいけどさ。
もう、だって、議論にならないもん。その、いや、公園のトイレはこれこれこういう理由使いたくないとかだったらいいけど、良くないんだけど、まあ、それはそれで良くないんだけど、でも、それですらない、もう、せめて議論がしたいな、っていうのはね。
まあ、そんなですか？
うん。まあ、で、そうそう。で、話戻るけど、
うん、
で、ラジオを聞いてて、最近はずっと、錦鯉のラジオ聞いてるね。
あ、え、それ何？タイムフリーで聞いてる？
ゲラっていうアプリのやつであって、で、Spotify に全部上がってるんですよ。
うん。
なんだ、どっちでも、ゲラでも聞けるかな？ Spotify でも聞けると思うんだけど、Amazon Music でももしかしたら聞けるかもしれないけど、
うん。
だからね、ちょうどいい時期で第1回始まったのが、うん、2020年の3月とかなんだよね。
うんうん。
で、今90回目ぐらい、
うん。
で、そっから聞いていくと、こう、コロナの、
うん、
なり始め、なって、今コロナ大変な時期になってますね、うん、みたいな、うん、とはいえそんなに深刻じゃない、
うん、
頃から始まり、で、かつ錦鯉も全然売れてないんですよ。
はい。
M1 の決勝に行くのは2021年、んじゃあ2020年、ん、まあ、で、前回が優勝でしょ、
うん、
で、前々回が決勝進出で、前々回の決勝進出あたりから売れてるんだけど、その前後ぐらいから。
うんうん、
で、まだ二人ともバイトしてるわけよ。全然、バリバリ。
うん、なるほど、なるほど。
うん。渡辺さんの方が、どこだったっけな、牛、なんとかで、たかしさんの方、うん、ツッコミの方が、市場で。うん、で、それバイトの同僚の話とかがガンガン出てくる。
あ、面白いじゃんね。うん、
そう、だから、なんかこう、それこそタイムリープものみたいに、まだ売れてない頃の、もうえらい売れてないから、本当に。
うんうん。
うん、それ面白いんだよね。あとね、その、渡辺さんの、渡辺さんだよね、ハゲの方って。
あ、ちょっと名前はわかんない。
はい、俺もう、すげえ、60回ぐらい聞いてんだけど、まだ覚えてないってやばいね、逆に。その、この短期間でめちゃめちゃ聞いてんだけど、長谷川さんか。
長谷川さん、あ、なんかそんな感じだった。
いや、俺やばいな。そうだね。あれって、渡辺さんがツッコミの方か。
ああ、なるほど。
あ、そうだね。うん。ああ、うんうん、長谷川さんの歯がどんどん抜けていくのも、順応って聞けるから。
歯が抜けてんの？
もともと奥歯、めっちゃ抜けてるじゃん。
あ、知らない知らない。そうなの。
で、それが2020年頃に、ポロポロポロポロ抜けていく様、いやまた歯抜けちゃってさーって言うの怖いでしょ。だからそのもうすでに4本ぐらいないわけ。 5本ぐらいなくて、
なんでなんで、お病気、
いや歯ちゃんと歯磨いてないから単純に。
うわ、
だからもうすでにラジオ始まった時点で柔らかいものしか食べれないの。でさすがに今治療はしてるんだけど、その、うん、どっかのタイミングで6本目の歯が、歯医者さんに5本目の歯を抜いてもらった勢いで6本目も抜けたっていう。
怖
話で、ずっとぐらぐらしてたんだけど、みたいな話してて、
うん。
で、7本目が漫才中に抜けたっていう。飛んで、ポーンって、黄色い歯が飛んで、抜けたっていうのとか、そういうのを、歴史を、歯が抜けていく過程を追って聞けるのは面白いなって。
確かにさ、僕もほら、ね、車でこう移動中にもう聞くものがなくなると、うん、トウモロコシの回にすごい昔のとったら、
はいはい、
たまに聞いたりとかするんだけど、
はい、
やっぱ今とは状況が違うわけで、コロナも当然ないし、
はい。
ね、だからやっぱさ、
年収200万もなかったしね。
そうそうそうそう、うん、そういうのとかさ、
うん
うん、僕もパチンコばっかりつ、ね、うん、とか、やっぱ、うん、なんか、順を追ってこう昔の聞くと面白かったりするよね、そのね。
そうなんですよ。まあ、うん、それはちょうどいいから、あと多分空気階段とかもね、売れてないところから聞くと面白いんだろうなって思うけどね。
なんかスポッティファイでさ、
はい、
大沢ゆりと毒まむしを入れて、
あもう聞いてる？
聞いてるんですよ。
はい。
で、あれもやっぱね面白い。それこそ昔の話をするから。
うんうん。
なんだっけ、ミュージックプレゼントがもともとどういう感じでできたとか。
はいはい。
なんかそういう話を老人二人が話してて、
うん、
面白いよね。うん。まあ、あとさ、毒蝮さんって、
うん、
あの人怪談やればいいのね。
まあ、そういう語り口調ですよね。
なんか話し方ちょっとたまに怖い時あるもん
ね。はい、
はい。うん。
なんか
さ、この前もさ、
はいはい、
Spotify のミュージックプレゼントで、
うん、
結構こう、印象に残ったお客さんの話みたいなのしてて。
うん。
で、なんかやっぱしね、ラジオっていう媒体のこともあって、うん、結構この、障害がある方が来ることが多い
んです
よ。
うん、うん。
うん。で、なんかそういう話をしてたんだけど、なんかもう、口調がさ、完全にちょっと、怖い話っぽくなってる時あるんだ。
うん。
あの、
なんかな、おばさんが来てな、とか。
うん。で、そう。
あれ、なんか変だなと思ったんだよな。
まさにその通り。
うん、
見たら、足がないんだな。こうね、ちょっとね、大丈夫って感じの時があるんだよね。
はいはい、
で、だけど、なんか、まあね、本当にこう、いろいろずっと長年やってきて、 最初は仲が悪くて、ゆうりさんとね。
お
う。うん。で、1年ぐらい顔を合わせなかった時期。
うんうん。
うん。だけど、まあ、今な、もういろいろ仲良くなったな、話して。お、結構いいの。
うん。
うん。GG4 だ。こちらもおすすめです。
あとね、ガーシーの階段も、やっぱうまかったね。最近階段やって
る。うまそうね。
うん。まあ、やっぱ、うまいね、うん。あの語り口で確かに、その、
うん、
こう、その登場人物の演技にパッてなったり、どうでしょう、こうでしょ、こうでしょってこう積み重ねていく喋り方じゃん、はいは
い、うん、うん。
だったり、まあ階段向きだなとは思ったけど、実際階段は、あのネタとしては、え、それ多分実話じゃないよっていう、あの、あの病院からなんか持ってきたら、たたりになったみたいな、うん、それはあのよく80年代の徳島が多分発祥の、暴走族ヤンキー走り屋の人たちの、うん、階段ですよ。
派生ですよ
っ て、ね、うん、っていうやつ、うん、派生の、それ結構いい感じのアレンジはされてるんだけど、でも実際それも走り屋やってた時代の話っていう風に言ってるから、うん、まあまあ、うん、はい。QED、
ね。
ゲームセットです。あの、それ、うん、走り屋さんたちの都市伝説ですよっていう。まあまあ、それはそれとして、はい、あ、でも実話もある、
うん。
で、実話の方はやっぱり、あ、ちゃんと実話してるんだけどね。まあ、その代わり、うん、あの、すごい偉いオチとかついくわけじゃないんだけど、
うん
うんうん、まあ、で、あの、階段これからもやっていきたいんで、みたいなこと言ってて、で、まあ、もしコラボするとしたら吉田さんしかいないじゃないですか、みたいに。あの、ガーシーがじゃないよ。あの、俺の周りの人が、だってあの、ガーシーチャンネルの名前とか出てきてるでしょ、マルゴンさんの回で。
らしいよね、それ。
そうそう。
何のことかなって俺も思ってた
の。あの、クレイジージャーニーが好きだから。
あ、
その流れで。だから佐藤さんとかの、
うん、
まあ、いろいろ上げていく中で、俺の名前も出たっていうだけで。
ああ、なるほど、ね。
しかも、出したのはゴンザレスさんかな。俺もそう言われ、人に言われて、その部分だけ見たんだけど。
うん。ねえ。わかりました。
いや、ね、そこら辺が、ただまあ、ね、まあそれ YouTube やってりゃね、コラボとかして旨味があるんだろうけど、そっちがないからね。あ、このラジオ、このラジオを読んでさ、でもさ、あの、こっちが1円もマネタイズしてないってちゃんと把握してくれたらいいけど、なんかね、自分が出るんだから相当儲かるんでしょって思われたら嫌だよね。
まあ、ここのラジオ読んで普通に来てくれるの意外に毒まむしだと。
そうだね。
こういうもんなんだな。これラジオって今こうなってんだ。って言いながらさ。
はい、
うん。
エンタニプロの作品出てらっしゃいましたよねって。
嵐だよね。
ね、
昔、毒まむしさんのミュージックプレゼントでそれこそ覚えてるのが、うん、やっぱあの、ね、嵐隊員とかやってた、あれでさ、うん、結構あの、つぶらやがやってる、ウルトラマンフェスティバルに行く会があったんだよ。
うん。
うん。やっぱその時に、多分そういうちょっと知的障害みたいな人、
はいはい、
子供がいて、うん、その人にこう、マイクを当てたことがあって、うん、で、なんか、お前、あれだ、どういう怪獣好きだ。で、その子が、ペスターって言ったの。
うん。
人手型の怪獣がいるんだけど、うん。確実にペスターっているんだけど、あー、いねえよ、そんなやつ。切り捨ててたことがあって、結構ね、それをすごい覚えてますね。
はい。まあ、それがいいですよね。俺もそうやっていこう。
はい。
あとさ、さかなクンって泳げるの？
え？泳げるでしょ？
まあ、魚好きだからね。
うん。
でも泳いでるとこ見たことある？
言われてみればない。
俺の知り合いの子供がさ、
うん、
フリーってアニメが最近ハマってて、
あのちょっと BL 風にっぽいやつでしょ？
うん、まあもちろん京アニのね、もう完全に女性向けターゲットみたいな、
うんうんうん、
色気づきやがってって思うんだけど、で見てんだけど、ハルくんってわかる？
わかんない。
ハルくんっているんだけど、登場人物で。うん、で、さかなくんの方がハルくんよりも早いって言い出した。
ああ。
さかなくんも最近知ってんだよ。
うんうん。
で、え、どういうことって聞いたら、さかなくん泳いでるとこ見たのって。
ああ、面白いんですね。うん。
超面白そうじゃん。ってね。うん。うん、思うじゃん。
うん。
見たって言うんだよね。
うん。
え、何でって、いやそれは忘れたけど、さかなクンが泳いでるとこ見て、そのフリーのハルくんよりも早かったって、
うん、
逆かな、ハルくんの方が早かったかな、
はい、
うん、ハルくんの好きだからね、
うん
うん、まあでも多分ロジャーラビットみたいに共演してるわけじゃないと思うから、
うん、
アニメと実写で、
うん、
だからそれなんでそのどっちが早いと思ったのかっていうのは分かんないじゃん、
うん、
並んで共栄してるわけじゃないからね。
え、なんか、イッペキューとかでそういうシーンがあったの？
だ、問題はもう、その、さかなクンが泳いだところを見たかどうかでいいじゃん。
うん、ね、うん。
その一点でいいんだけど、いいね、見たって言うんだよね。で、その上の魚が浮きそうになってた。海は重力がないから。
うん、
嘘ついてんじゃないのかなって思ってんだけど。どう思う？
マルチバースっぽいよね、
ちょっと。箱服だよね。上の魚、うん、多分箱服のことだと、あの帽子ね。が浮きそうになってた。海は重力がないからって言ってた。潜ってたってこと？
え、でも変にリアルじゃん。
そう。
うん。
そんな嘘つく必要ないしさ。う
ん、まあ多分そういう、まあ、マジレスするとそういう夢を見てごっちゃになってる。
あの、ね、夢見ないんだよ。
え？
夢は見ないらしいの。
うん、まあ、子供の時のそういう不思議ななんかってあるよね。
うん。
うん。
っていうね。
で、さかなクン泳いだとこ見た人も募集しよう。
はい、そうだね。うん。
うん、
それか嘘ついてるかかな、
うん、僕実は泳げないんですよとか言ってるインタビューありそうだもん。
それでもおかしくないよね。
うん、別にそれはあってもおかしくない。
さかなクンはそうだよね、
泳げないことがゆえに逆にコンプレックスで魚が好きになったと、そういうエピソードありそうじゃん。
あ、違う、さかなクンはいじめられっ子で、あの、すごいいじめられたんだけど、魚に救われたんです。
うん。うん、だからそのいじめられたことの要因の一つとして、
うん、
プールで泳げなかったみたいなさ、ことありそうじゃん。
じゃあなんで魚に行くの？敵じゃん。敵じゃん、そしたら魚は。
うん。まあまあ、でもそういう、うん。うん、なんかあったのかね、その。
うん。
うん、
さて。さすがにもう。
俺も金切り行きたいんですけど。
あ、わかりました、わかりました。はい。ゲームセットかなって感じですかね。はい。じゃあ、まあ、引き続き、まあ、田中ファン見かけました。もう、
はい、
お前ら、見てること分かってんだぞ、コーナーと、We Love 山梨。まあ、階段、もちろん階段、階段、
はい、
そもそも本題としては階段。不思議な話。ね、さかなクン泳いだの見ました。とか。あれですね。
あと本当、銃に詳しい人、ハンドガン何買ったらいいか、DM してほしい。
それと、あの、パチンコ屋の話は、生乾きリセッターの、パチンコ屋の話は、菅田さんの DM の方に、
はい。
やってください。ラジオのお便りじゃなくてね。うん、そうですかね。うん。あ、そう、ちょっと、訂正、最後にしとくか。
はい。
田中ファンのことを、ね、美大崩れみたいな
こと言って、
で、訂正して美大上がりみたいな格好してるっていうね、美大生みたいなね、美大上がりみたいな格好って言ったけど、言葉の使い方間違ってたと思って、美大上がりってことは美大生、美大出身っていうステータスよりもをさらに出世して田中ファンになるとこじゃん。
はいはい。
だから何々崩れっていうのは、例えば銀行とかね、商社マン、一流企業に勤めた人が、なんかわかんないけど、こう、ボロボロになって、ヤクザの商売に就くみたいなのが、まあ、まるまる崩れじゃないですか。どっちだっつったら、田中ファンが美大より上か、か、そうね、上か下かだから、や
は
り美大崩れでいいんだよね。
まあね、まあね。うん。
で、田中ファンの方が美術大学より上ってことになっちゃうじゃん。美大上がりになっちゃうと。 なんかこう、それこそ、なんだろう、非常に中小企業から大企業に引き抜かれたみたいなことになっちゃうじゃん。
うん。
ね。だからまあ美大崩れでいいんだな。逆にさ、美大をバカにしてないじゃん。美大上がりの方が、なんか言葉の語呂としてはバカにしてなさそうだけど、美大上がりの方が。でも美大をバカにしてるってことになっちゃうから。
そうだね。
うん。言葉って難しいよね。っていう、あの、最後に訂正させていただいた。
はい。
はい。わかりました。じゃあ、またよろしくお願いします。
はい、お願いします。